77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はまず写真展のお知らせからですね。まあ、現在長崎歴史文化博物館で開催中の写真家が捉えた昭和の子供という写真展なんですけれども、1926年から1989年の昭和という時代は、日中戦争から第二次世界大戦、まあ、そして敗戦と復興、経済発展と、まさに激動の時代だったんですけれども、まあ、足掛け64年の間に人々を取り巻く生活環境や価値観も劇的な変化を遂げたといえるこの時代を生きた日本の写真界に大きな足跡を残した19人の写真家が捉えた子ども写真約170点を通して、戦前から高度成長期にかけての昭和の歩みをたどるという今回の写真展なんですね。まあ、私ですね、昨年なんですけれども、まあ、取材に行かせていただいて拝見させていただいたんですけど、まあ、やはりですね、この写真展見ながら時代を感じました。まあ、靴磨きをする戦争孤児や下の子をおぶって勉強や仕事をする姿とか、あとですね、当時大人気だった月光仮面のお面をかぶってこうヒーローになりきったり、もうおしくらまんじゅうやゴム跳びをして遊ぶ姿とかですね、まあ、そんな数々の写真の中から子供たちがたくましく生きる姿と、そしてこうキラキラ光る笑顔が溢れてたんですね。もう大きな口をねガーッと開けて笑ってる顔はですね、もう前歯が抜けてたりして、まあ、苦しかった時代のがあった中でも、もう純粋な子供の笑顔ってこうなんだか希望を与えてくれるなーなんてこう感じました。ぜひですね、貴重な写真がもういっぱい並んでますので、この機会にご覧いただきたいと思います。写真展、写真家が捉えた昭和の子供、こちらは2月12日の日曜日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。ぜひたくさんの人にご覧いただきたいと思いますので、この機会にご覧ください。さてさて、映画の話題に参りたいと思いますけれども、皆さんこの映画もご覧になったと思いますが、ご紹介しますね。ザ・ファースト・スラムダンク。インターハイで山王工業高校との試合に挑む湘北高校バスケットボール部、まあ、メンバーそれぞれが積み重ねてきた成果、背負ってきた過去、さまざまな思いがコート上で激しくぶつかり合うという、1990年から96年まで週刊少年ジャンプで連載され、今でも大人気の名作バスケットボール漫画スラムダンクを新たにアニメーション映画化した作品です。原作者である井上雄彦さんが監督脚本を手掛けています。まあ、あの昨年の12月3日から公開され、公開から38日間で観客動員数が527万人、興行収入が76億円を突破、まあ、さらには週末土日の動員ランキングは6週連続1位を達成するというですね、まあ、あのこの放送収録ですので、もしかしたらオンエア時にはもっと伸びているのかもしれませんけれども、どこまで伸びていくんだろうとこう勢いの止まらないスラムダンクですけれども、私ですね、やっと見に行ってきました。まあ、公開前から楽しみにしてたんですけれども、なかなかこうタイミングが合わなくて、ようやく見に行ったんですけど、もうですね、最高の一言です。もうこの感動と熱い思いは見た人にしかこう味わえないですよね。 まあ、私は映画を見ながら何度立ち上がろうとしたことか、まあ、もちろん興奮してですよ、まあ、バスケの試合で点を入れるたんびにもよっしゃーってなってですね、わーってもう両手を広げて、ね、立ち上がってよかったです。もういやもう本当にねかっこよかったんですよ。そしてですねまた音楽がねすっごくいいんですよね。作曲家音楽プロデューサーの武部聡さんとエンディング曲を務める10フィートの拓磨さんが担当していらっしゃるんですけど、もう本当に音楽ねめっちゃかっこいいんですよ。スラムダンクをですねご存じない方も十分楽しめますし、この作品をきっかけにハマっちゃう人もねいるんじゃないかななんて思います。まあ、それだけワクワク感と感動を与えてくれる作品ですので、もうこれだけ話題だからちょっと見てみようかななんて気になってる方まだ間に合いますので、ぜひ大きなスクリーンで大いに楽しんでください。ザ・ファースト・スラムダンク、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で他で全国公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。一系のカラス、入間道夫が東京地方裁判所第3支部第1刑事部通称一系を去ってから2年、岡山県瀬戸内ののどかな町に移動した彼は史上最年少の防衛大臣に対する傷害事件を担当することになります。道夫は事件の背後にイージス艦の衝突事故が関係していることに気づきますが、公開内容は全て国家機密のため調査は難航します。一方一系で道夫とともに数々の事件を裁いた坂間千鶴は裁判官の多職経験制度により弁護士として働き始め、偶然にも道夫の隣町に配属された千鶴は人権派弁護士の月本慎吾と組んで小さな事件にも全力で取り組んでいきます。そんなある日、町を支える地元大企業にある疑惑が持ち上がります。2つの事件に隠された衝撃の真実、それは決して開けてはならないパンドラの箱だった、どうする道をという、講談社モーニングで連載された浅見リトさんの同名コミックを原作とした人気テレビドラマ一系のカラスが劇場版として登場。テレビ版に続きコンフィデンスマン JP シリーズの田中明さんが監督、プラチナデータの浜田秀也さんが脚本を手掛けています。キャストは道夫を竹野内豊さん、千鶴を黒木春さんなどおなじみのテレビ版のキャストに加え、今回新たに斉藤匠さん、向井治さんなどが出演しています。この作品のことは何を話してもネタバレになってしまうのでいろいろお話できないんですけれども、とにかくすごいものを目の当たりにします。もうかなりの見応えでした。実はですね、私の主人普段あまり目が映画を見ないんですけれども、テレビドラマを毎週欠かさずこう2人で見ていて、もうこれだけは見たいということでですね、主人と一緒に見に行ったんですね。そして映画見終わってもうご飯を食べに行ったんですけれども、もう2人でですね親子丼食べながらもう主人と一系談義を交わしました。もうね2人でかなり話し込みましたよ。もうそれだけハマって見てきました。皆さんもぜひ劇場でお楽しみください。一系のカラス、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はエンドロールの続き。インドの田舎町で暮らす9歳の少年サマイは学校に通いながら父の営むチャイのお店を手伝ってるんですね。そのお父さん結構厳しい厳格の人で映画を低劣なものと考えてるんですけれども、信仰するカーリー女神の映画だけは特別だと言って家族で映画を見に行くことになるんですね。この時サマイは初めて映画を見てすっかりその映画の世界に心を奪われてしまい、また見たいという思いで映画館に忍び込むんですが、チケット代を払えずに追い出されてしまうんですよ。それを見ていた映写技師のファザルが こっそり映写室にサマイを入れ、サマイが持ってきた美味しそうなお弁当と引き換えに映写室から映画を見せてあげようと、こう交換条件のもと、サマイはファダルのいる映写室に通うようになるんですね。まあ、映写室から見るいろんな映画を見ているうちに、サマイは自分も映画を作りたいと思うようになっていくという物語で、この作品のメガホンを取るパン・ナリン監督自身の実話をもとに描いたヒューマンドラマです。主人公サマイを演じるのは約3000人の中から選ばれた新人バビン・ラバリ君。まあ、バビン君が演じるサマイが映画の世界に魅了されていく姿を見てるとですね、なんだかニューシネマパラダイスを思い出しちゃったんですけど、まあ、彼のスクリーンを見つめるキラキラしたこう目がですね、なんともね印象的でした。まあ、サマイが映画を作りたいと仲間の協力も得ながら、いろんな道具をかき集めてこう実際もう試行錯誤しながら映画を作ってる姿を見ていると、まあ、もちろんうまくいかないこともねたくさんあるんですけれども、こう夢を持つことってすごくいいなとこう思いました。この作品なかなか素敵な作品ですので、ぜひスクリーンでお楽しみください。エンドロールの続き、こちらは全国順次公開中で、長崎では2月17日から長崎セントラル劇場で公開になります。さて、この流れで続いての作品なんですけれども、モリコーネ、映画が恋した音楽家。1961年のデビュー以来、500作品以上もの映画やテレビの音楽を手掛け、2020年の7月に惜しまれながらもこの世を去ったエンニオ・モリコーネ。もうご存知の方たくさんいらっしゃると思います。まあ、ニューシネマパラダイス、荒野の用心棒、海の上のピアニストなど45作品にも及ぶ傑作から選ばれた名場面や最高の音響技術で再現されたワールドコンサートツアーの演奏、まあ、そしてクリント・イーストウッド、クエンティ・タランティーノ、ウォン・カーウェイ、オリバー・ストーンなど、そうそうたる顔ぶれの監督やプロデューサー、音楽家へのインタビューを通して、モリコーネがいかにして偉業を成し遂げてきたのかを紐解いていき、さらにモリコーネのプライベートライフやコメント、初公開のアーカイブ映像などから彼のチャーミングな一面にも迫るというニューシネマパラダイスのジュデッペ・トルナトーレ監督が、師でもあり友でもある映画音楽家の巨匠エンニオ・モリコーネに迫ったドキュメンタリー映画です。まあ、この作品2時間37分あったんですけれども、もう見応えの作品でした。まあ、モリコーネ本人のインタビュー、そしてハンス・ジマーやクリント・イーストウッドなど関係者のインタビューもあり、まあ、いかにモリコーネが人々に愛されていたか、まあ、そして素晴らしい音楽を生み出すためにどれだけ作品に真剣に向き合っているか、もう名曲誕生秘話とともに彼の人生が紐解かれていく、映画好き音楽好きにはもうたまらない一本になっています。私もモリコーネの曲がもう大好きで、よく寝る前とかにですね、聞いたりしてリラックスしたりしてるんですけれども、本当にですね素敵な曲が多いですよね。モリコーネの曲は映画のもう一人の主役って言ってもいいんじゃないかなって、もういつも曲を聴きながら思ってるんですけど、まあ、残念ながら2020年に亡くなってしまわれてしまったのがもうね、もう本当にね、もしもっとこの方の曲を聴きたいと思ってしまうんですけれども、まあ、この作品を見ていると改めて彼の素晴らしさを感じることができたし、まあ、一つ一つの作品を音楽とともに見直してみたいと思いました。モリコーネさんのこと知らない人でもですね十分楽しめますし、この機会にモリコーネの音楽に触れて素晴らしい映画音楽の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。今日はモリコーネ、映画が恋した音楽家、非売品パンフレットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは1月27日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、 届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆さんからいただいたメッセージご紹介します。札幌市にお住まいのラジオネームゆうこさん、ミカさんこんにちは。今年はうさぎ年、私の年でもあります。もうすぐ60歳。ミカさんの番組を聞く前は映画館で映画を見ることは少なく、どちらかといえば YouTube やテレビで映画を見るだけでした。そんな私が映画にハマってきたのもミカさんのおかげ。これからもたくさん楽しい映画情報を教えてくださいといただきました。ありがとうございます。ゆうこさん、今年年女さんだったんですね。まあ、いいこといっぱいあるかもしれませんよ。まあ、この番組を聞いて映画を楽しんでもらえてね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。まあ、これからも番組を楽しんでください。いつもメッセージありがとうございます。続いてはですね、岡山県津山市にお住まいのラジオネームはるさん、美香さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も楽しくてためになる番組をよろしくお願いします。頑張ってください。今年もたくさんのいい映画が公開されるといいですよね。どんな映画が公開されていくのかとっても楽しみですといただきました。ありがとうございます。まあ、今年も映画を楽しんでいただくお役に立てるようにも頑張りますので、はるさんぜひ番組も楽しんでください。また映画の感想も送ってくださいね。はるさんメッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。野獣の地。1993年、釜山港の外れに位置する町クアム。養護施設出身で札付きのワルだったヒスは町を牛耳る孫に拾われ、その右腕として一帯を仕切っていました。まあ、この小さなクアムという町にも陸園をめぐる反社会的勢力者たちのにやみ合いがあり、クアムに目をつけたヨンド派がヒスと共に養護施設で育ったチョルジンを使い、ヒスをうまく使おうとしてくるんですね。まあ、この家業に嫌気がさしていたヒスは孫の下でのし上がろうとも、ヨンド派についてお金を稼ごうとも、そのどちらも望んではおらず、恋人のインスクと一緒にコジェ島でペンションを開いて静かに暮らしたいと思っていて、ヒスは孫の元を訪れ組織を抜けたいと告げるのですが、という設計者キャビネットの作家キム・オンス原作の小説を、自身もベストセラー作家であるチョン・ミョンガンが初監督を務め映画化した作品です。まあ、韓国ノワールですね。もうこの作品っていうと、まあ、派手なアクションとかカーチェイスとかも衝撃の展開といったイメージがあるんですけれども、まあ、もちろんですね、まあ、凶暴さはあるんですけれども、この作品は思ったよりもですね、わずとですね静かな感じだったんですね。まあ、そんな中ちょっとこう気になったのがですね、セリフがねなかなかねかっこいいんですよ。静かな感じだったとはいえ、やはり韓国ノワール作品はハラハラドキドキします。ぜひ映画館でお楽しみください。野獣の地、こちらは全国順次公開中ですが、長崎では今のところまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。最後も森高齢の音楽をお届けしたいと思います。映画荒野の用心棒よりさすらいの口笛を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。